人との関係の親密さというのは何によるのかというふうに考えてみるときに、その大きな要素の一つに記憶ということがあるのではないかと思います。先日皆様のお祈りとお支えのおかげで、まあ、1年に1回ですね、東京の母校の大学の研修会に出ることができました。で、その夜に、東京にいた頃の青年会時代に一緒にやっていた、当時は青年だったんですが、今もお互いいいおっさんになっているわけで、向こうはなんかこう髪が少し抜けたなと私は思いましたが、向こうはこっちを見て太ったなと思ったの、太ったなと思いますが、まあ、そのご夫妻と会って、まあ、かなり長い時間ワイワイってお話をしたわけであります。で、まあ、思い出というのは面白いもので、特に昔、一緒にバカなことといいますか、恥ずかしいこととかそういったことをやった人ほどお互い親密さを増したりするものであって、当時の青年会で、まあ、お互いバカなことをやったなというようなことを話して大変盛り上がったものでありました。思い出というものは過ぎ去った過去で、今は存在しないものでありますが、それなくしては今の自分はないというものであります。それは全て知識も体験も人々の顔や出会った時のその全ての記憶が今の私を作っていると言っても過言ではないものであって、ある人との関係はその人とその記憶を、まあ、共有しているということに一つその根元があるのではないかと思います。まあ、そして互いの親密さ、交わりの深さというのは、そのような記憶を共に共有している人同士の間でにじみ出てくるものではないでしょうか。まあ、夫婦のことを考えてみても、まあ、長い長い結婚してから年月を共に歩むわけで、まあ、数えきれない喧嘩とですね、数えきれないほどのたくさんの楽しい時を味わうわけであります。まあ、そのような記憶が毎日毎日降り積もっていくという中で、だんだんとにじみ出てくるのが本当の親密さというものではないかと思います。要するに、互いに過ごした記憶というものが私たちの関係を深く結び合わせるものになるというそしてこの記憶ということを通して互いの関係が築かれていくということは、実はこう神様との関係においても言えるのではないかというふうに思います。主イエスがバプテスマ、洗礼をお受けになった時の物語を読みましたけれども、まあ、この9節から11節までのごく短い聖書の御言葉、これよく読んでみると旧約聖書との深いつながりというものが見えてきます。で、それを今日はちょっとご一緒にたどってまいりたいというふうに思いますけれども「イエスはガリラヤのナザレから来て」というふうに、まあ、さらりと書かれています。で、これは一つの伝記の書き方としてはとても単純素朴であまり面白くない書き出しだと思いますが、主イエスがガリラヤのナザレから出てこられた時のその主イエスの第一歩というものは、これは人類の歴史にとって決定的な大いなる一歩であったというふうに思います。主イエスがマリアがいるその家を後にして、その家から踏み出した瞬間に 歴史が変わったわけです。主イエスが公の場に出てこられ、宣教されようということで、家を出て、そしてヨハネのもとにヨルダン川に行く。その主イエスの歩みによって、私たちの歴史は、世界の歴史は永遠に変わりました。で、このことは、信仰の祖であるアブラハムが、父の家を離れ、約束の地へ、大いなる一歩を踏み出していくということと重なるわけです。アブラハムは諸国民の父、もっと言えば、根元においては、イスラエルという国の父だということがありますが、アブラハムが父の家を離れる決意を一歩踏み出したときに、彼の後に続く子孫たちが、その決意から生まれてたわけです。そして、主イエスが、ご自身の家を後にして、ヨルダン川へ向けて、大いなる一歩を踏み出したときに、私たちすべての信仰者が、その主イエスの一歩から生まれてたのです。アブラハムが約束の地へ向けて、ただ神の言葉に従って、目に見えるものに言わずに旅をしたときに、イスラエルの後の子孫が彼の信仰の中に生まれてました。同じように、主イエスがガリラナザレから新たなご生涯へ向けて踏み出された瞬間に、私たち信仰者の存在がその一歩に秘められているわけです。そのことを思うと、この短いイエスはガリラナザレから来てという、この一文の中に、アブラハムが踏み出した一歩、そして歴代の信仰者たちが神へ向けて踏み出してきた大いなる一歩というものがここに刻まれているわけです。そのように、主イエスはアブラハムのこの信仰の出発というものをここに背負っておられます。しかし、アブラハムと大きく違うのは、アブラハムはもともと父の家といったときに、それはとてもある意味では快適な良い場所だったでしょうし、そのもともと当時アブラハムと言われたその人はもともと財産をたくさん持っていたわけであります。しかしシュエスはこのガリラナザレから出られたというときに、アブラハムは当時わざわざ人からしても羨むような地位にあった、そういう人が出発したということで、ある意味では人間的に褒められるものだったかもしれませんが、主イエスのこのナザレという場所は、ナザレから何か良いものが出るだろうかと言われていた、つまり多くの人から蔑まれていた場所であります。異邦人の外野と言われている、聖書の中で言われているように、信仰の面では、外国の多くの諸宗教と混ざり合って、正当なユダヤ人からは、あそこは異端に近いと言われていた。いかがわしい場所だと思われていた。そういう場所から主イエスは出てこられました。つまり、このナザレからという言葉において、主イエスはそういう人の闇と罪を背負われて一歩踏み出されたわけです。みんなが褒め出されるような英雄として一歩踏み出されたというよりも、それをはるかに超える私たちの闇と罪を担う救い主として一歩を踏み出してくださいました。みんながなんてかっこいいと言って褒めたたえるような、そういうものではなく、むしろ私たちの汚れと恥を担ってくださる救い主として、人からの栄誉をまるで足蹴にするかのようにして大いなる一歩踏み出されたわけであります。ここに主イエスのお姿というものがあります。主は私たちの汚れと罪を担い、十字架の上で最後まで神に従う、そういうお方として来てくださったのです。そしてさらに言うと、このヨルダン川でというところが大事でありまして、このヨルダン川を以前渡った者は の代表者はヨシュアでした。ヨシュア記を読むとヨルダン川を渡す時の物語が出てきます。その時ヨシュアがモーセから引き継いだ歩みを持ってヨルダン川をこう分けるのです。そしてさらに言えば今10節の、まあ、天が裂けてという言葉がありますが、まあ、これはモーセが足の海で海をこう裂いたと、あの物語を想起させる御言葉であります。水の中から上がるとするという、これもイスラエルの民があの2つに分かれた海を通っていった後に海からこう上がるわけです。その海から上がって我らは救われたというその瞬間がこの御言葉に秘められています。まだあります。それは鳩のようにという、まあ、この言葉、鳩のように下ってくるっていうのを想像できる、想像することはできますけども、鳩のように下るっていうのはどういう下り方と下り方かと考えてもあんまり分かんないと思います。まあ、鳩が下ってきたわけじゃないですから、聖霊の一つのシンボルとして下ってきた鳩のようにと表現しているわけであって、これはあのノアの箱舟の時に全地が水に満たされていよいよ水が引いてきたという時にノアが鳩を放つと、まあ、最後にオリーブの葉を加えて戻ってきたというあの物語がこの鳩のようにという言葉の中に秘められているのです。つまりモーセが手を差し伸べて神ご自身が海を割ってくださって、そして水の中から上がるというその出エジプト記の記憶と、ノアが船の上でオリーブの葉を加えて戻ってくるあの鳩を見た時の希望と喜びというものがここに秘められているのです。まあ、しかしここでも主イエスのお姿はモーセやノアとは異なっています。それをはるかに超えるものです。モーセは自ら神の道具とされてその前に海が分かれました。しかし主イエスは天が裂けたと書いてあるのです。天が主イエスの上に裂かれた。そしてこのマルコによる福音書の最後の方を見ると、主イエスが十字架にかかった時に神殿の垂れ幕が裂けたというふうに書いてあります。つまり主イエスはモーセを超える海というばかりかご自分の身体を裂き、神と人を隔てる罪を引き裂くそういう救い主として来られたということがここに示されているのです。まあそしてノアが水の中から救われて鳩にあのオリーブの葉を加えた鳩に出会ったように、主イエスはすべての人が罪の水の中に没し、そして新たな復活を通して新しい日を望み見る、死の中から蘇ったものとして生きるという、まあ、そういうお方として私たちを救ってくださるお方というのはこの鳩のようにという、まあ、御言葉に示されているのです。してみるとこの9節から11までの小さな箇所にはアブラハムやモーセ、ヨシュア、そしてノア、そういった聖書の人々の豊かな記憶というものがここに秘められています。主イエスはその全ての人々の物語と記憶を背負って、それをさらに完成するお方として来られたということ、それがここに言われていることです。アブラハムを超え、モーセを超え、ヨシュアを超え、ノアを超える、そういう救い主として私たちのところに来てくださった、そのような、まあ、神ご自身の記憶を主イエスはご自身のうちに担われ、そしてそれを完成して私たち教会に渡してくださるのです。私たちは主イエスに出会い、主イエスにつながるときに この神様の記憶を共有する、まあ、そういう群れになるのです。神ご自身の記憶、それを私たちが心の内に収めるときに、私たちは神の民となり、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものと神様がおっしゃってくださる、そういう人間としてあなたに歩み始めるのです。洗礼を受けるということは、まあ、このように神様の記憶を共有するものとなるということです。聖書の物語を読んでいくということは、私たちのこの個人の歴史の上に聖書の歴史、教会の歴史がそこに釣りされるということであります。私たち自身がその歴史につながれるのです。今でも安息礼を受けた時の、まあ、こう感情というものを私自身覚えているものでありますけれども、先日等身大の研修会に行く時に、まあ、いろんな方が安息礼を受けたと言って喜んでおられるのを見て、その記憶が鮮やかによみがえったものであります。それと同時に洗礼を受けた時の記憶も不思議とよみがえってきました。あの安息礼っていうのは受けるまで私もよく分からなかったんですが、受けて初めて直感的に分かりました。それは、こう、指揮者が手を置くという行為は、これは教会の伝統と記憶を継承するという、そういった行為になるわけです。洗礼を受けるということも同じように、神様の歴史を担うものとなるという、まあ、そういったところがあります。で、私に暗示してくださった先生は、まあ、東島先生という方で、まあ、こいつなんですが、ヤクザの親分のようなですね、そういったところがある先生で、こう今の優しい先生方みたいにこう優しい子を組んでなくて、結構昔風の先生なので、ぐわーっと もうすごい力を込めて置かれました。でその先生 その力が強かったんですけども、それ以上にこの数日間その重たさが残ってたんです、頭の上に。でなんだこの重たさはとしばらく考えた末に分かったのが、それがまあ教会の記憶と歴史を、まあ、継承するということの重さだというふうに、まあ、自分で気づいたわけです。私たちは、まあ、自分個人の思い出というのはたくさんあります。しかしその個人の思い出が教会の歴史にこうつながれると、全く違った人が見えてくるわけです。教会の歴史、主イエスの物語は私たちを全く違った世界の中に引き入れてくださるのです。私個人が理解できない数々の苦しみと試練の記憶も、人から裏切られた悲しみの経験も、全てがこのあなたは私の愛する子、私の心にかなうものというその神様の光の中で全部が照らし出されて、全く違ったように見えてくるのです。つまり私たちは洗礼を受け神様の歴史につながれるまでは、その意味が分かんないんです。自分の記憶の意味が、あの時なんでこんなことが起こったのかという、それが分からないんです。しかし神様の記憶イエス・キリストの恵みにつながれることで、私は神に愛されている子供なんだということ、そのことによって自らの全ての歴史を見直すことができるのです。自分ばかりか、自分の家族、教会、自分のしてきた仕事、全ての歴史を、私は神に愛されている子供である、私は罪人なのに主イエスが十字架にかかってくださったから、不思議にも神の御心にかなうものとされている、そういうものであるという視点から全部の歴史を見ることができるんです。そうすると初めて天が裂けて闇の上に光が差してきます。意味不明であった自分の人生の全ての闇と、どん底に天が裂けて光が差してきて、私たちは全く新しい歩みを始めることができるのです。 イエス・キリストがご自分が罪がないにもかかわらず、私たちの罪を担うためにバプテスマを受け、十字架への道を歩んでくださったから、私たちのすべての罪の谷、罪のどん底の上に、霊が鳩のように下ってきて、私は罪人である。それにもかかわらず私は不思議にも神に愛されている子供である。私は神の心にかなわないものである。それなのに、不思議にもキリストによって神の心にかなうものとされているという、この恵みの中で全ての歴史と歩みを見ることができます。初めてその時に私たちは生きてきてよかったと思うことができるのです。およそこのような光を知らないうちに、私たちはあのことだけは許せないとか、あのことだけは意味不明とか、そういったわだかまりとしこりを心に抱えて誰かを恨んでいます。しかし、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものである。それはあなたがいい子だからそうじゃなくて、罪人であり神にふさわしくないもの、それであるにもかかわらずキリストのゆえに、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものであると神様がおっしゃってくださる、その恵みによって初めて心のわだかまりとしこり、過去のとらわれ、自分自身を何度も何度も泥沼の真ん中に引き戻すすべての自分の心の汚れから、私たちはその鎖が解かれて、自由の新しい日々の中へ約束の地へ歩むことができるのです。神様の記憶と物語のすべてが、私たちの人生のあらゆる闇に注がれ、その記憶と私たちの歩みがすり合わされるということによって、天が裂けて聖霊が鳩のように私たちの上に下ってきて、私たちは罪人であるにもかかわらず、主イエスのゆえに神の子供として、神の御心にかなうものとして生きることができるのです。で、このような不思議にも神様のお力によってそういうものとして立てられ生かされているという、この全てが神の栄光を表すものとなります。素晴らしい力のあるもの、とてつもなく信心深いものが神の栄光を表したと言っても、それは普通のことでしょう。当然のことです。しかし、この私のような不経験で汚れたものが、不思議にも神の力、キリストの贖いによって罪許され、神の子供として生かされ、神の御心にかなうものとして立てられ、私のようなものが神の栄光を表すとするならば、それは普通ではありません。なぜなら、本来そんなものではなかったからです。しかし、霊が鳩のように私たちの上に下ってくるときに、それが実現するのです。天が裂かれて、主イエスが水の中から上がられ、新しい光を望みられたように、私たちも死の中から立ち上がって、新しい希望の光を見ることができるのです。神があなたは私の心にかなうとおっしゃっているわけです。ですから、私たちは自分がどれほど御心にかなわないものであるかと、重々承知の上で、御心にかなわない罪人であることに、絶望してはいけないわけです。ルターは、御心にかなわないということが、全く分かってない傲慢なものと、そして御心にかなわないということを知りすぎて、絶望するという、この二つの極端の罪人の傾向というものを、ダメだと、それはダメだというふうに言いました。御心にかなわない、本来かなわないということが分かってなければ、私たちはどこまでも傲慢なものになります。しかし、それをあまりにも深く心に受け止めすぎて、御心にかなわないからもうダメだ、自分は救われる価値がないというふうになれば、これは 神様の愛を軽んじることになるのです。私は罪人であることにおいて、神の御心にかなわないし、愛されるに値しないにもかかわらず、主の十字架と霊が鳩のようにご自分の私たちの上に下らせてくださる神の慈しみのゆえに、私は愛する子供である、神の心に不思議にもかなっているのであるということ、そのような主の慈しみの中で私たちは自らの歴史と、そして家族の歴史、教会の歴史、すべてをこの大いなる神様の愛の光の中で受け止め直して回りたいと心から思うものであります。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、皆を称えます。主イエスはアブラハム、モーセ、ヨシュア、そしてこういった旧約の先人たち、すべての記憶を完成するお方として来てくださり、ついには十字架にかかり、神殿の垂れ幕を裂いてくださいました。そのことによって、私たちは自分自身の罪が引き裂かれ、不思議にもあなたが私たちを愛する子供として、心にかなうものとして扱ってくださるという大いなる祝福の中に招き入れられました。私たちは無に等しいものでありますが、どういうわけか愛され、どういうわけか心にあなたの心にかない、不思議にも生かされ、キリストの犠牲のように自由を得ていることを心から感謝し、皆を称えます。あなたは私を愛する子というこの声は、昨日も今日も明日も私たちの上に鳴り響いています。どうか自らの罪に絶望せず、また同時に高慢にもならず、あなたの愛の中で全ての記憶を改めてその意味を見出し、主の栄光のために力を持って前へ進むことができるよう、私たちを帰りに行ってください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。